白川さん、お伺いしているところによりますとですね、イエメン、シリア、南スーダン、パレスチナと危険なところばかり行かれているような感じがしますけれども、どうですか？
そうなんですね。私の看護師としてのバックグラウンドがですね、外科系が多くて、で、そうなるとどうしてもやはり、繰り出される先というのが、紛争地というところが多くなるんですね。
一番最初がこの私が挙げた中だとイエメンということですけど、はい、その行かれたのは何年ぐらいですかね。
一番初めにイエメンに行ったのがですね、2012年ですね。
その時はイエメンはどんな状況だったんでしょうか。
私たちの団体も何箇所も、チームに分かれていろんな地区でやっているんですけれども、私は南のアデンというところに入ったんですが、まあ本当に空爆もそれから銃撃戦もすごくひどい状態でしたね。まあ、政府軍、反政府軍、それからそれにを支援するバックについている国などもあって、まあ、大変危険な状態でした。
怪我のしている人を治療しているときに上から爆弾落とされるというような教訓もあったんでしょうかね。
まあ、イエメンに限らずですね、まあ、紛争地に行けば、ね、まあ、イエメンも当然そうですけれども、それのリスクは当然ありますね。で、実際にイエメン3回入っていて、まあ、2012年、それから最近、つい最近まで、イエメンにいたんですけれども、その時も私たちが支援している病院が空爆にあってしまって、もう本当に病院として機能しないという状態が、起こってしまいましたね。
それはどうなさったんですか。
いや、もう本当に再建するしかないので、今また別のチームが行って、なんとか再建しています。復活させようとして、ただそれもですね、病院を再建するだけではなくって、もう周りで崩れてしまった道路とか橋とか、そういうところから直さなくてはいけないので、本当にもう大変な地道な作業になってしまうと思います。
医療施設がない限り、その治療してあげることもできないわけですよね。
そういうことですね。今まで治療に通っていた人、またそこに入院していた人たちだけではなくて、これから病気になってしまった人たちの医療アクセスがもう本当になくなってしまうっていう状態なので、もう本当にこれは本当に残酷な非常な状況だと思います。
はい。それからシリアなんですけど、シリアに行かれたのは何回ぐらいあるんでしょうね。
シリア2回入りましたね、内戦勃発後に。
はい、ああ、そうですか。その内戦勃発後、最初に行かれた時と2回目とどうでした、状況違ってますか。
ああ、そうですね、2012年の、年始めに私入ったんですね。まあ、その時は、まあ、内戦がもう大変なことになってしまった、まあ、内戦が始まってしまったっていう状態で、まあ、緊急で入ったんですけれども、そうですね、まあ、前線の最中でチームを組んでやってるわけではなくて、まあ、少し安全な場所を確保してやっていたんです。なのでですね、そこまでひどい状態を見てたわけではないんですが、まあ、もちろん怪我して運ばれてくる患者さんはもう5時間も6時間もかけて、まあ、戦地から運ばれてくるんですけれども、それでもこの戦争は終わるんじゃないかっていうくらいの、まあそうですね、私自身もそう感じましたし、まあ、みんなの国際社会の読みもそうだったと思うんです。で、ところがですね、2013年にもう一度入った時に全く同じ場所に入ったんですが、もうその時はもうテロリストもいろいろ入っていて、で、もう銃撃だったりとか空爆の音だったりとか、もうひどい、もう本当にこれは戦地だっていうようなことを目の当たりにしてですね、だいぶ違っていましたね。だいぶ相当ひどい状況になっていました。
命の危険を感じられたことありますか。
シリアでもやはり空爆の危機に遭いましたね。ずっと飛行機が飛んでいて、で、結果的には6発落ちてきたんですね、空爆が。で、まあ、たまたまというか当たらなかったので、私たちの病院もで周りの家にも当たらなくて、まあ、200メートルぐらい先ですねっていうことはありました。まあ、これは落ちてきて当たってしまったらもう死んでしまうっていうような状況もずっと何時間ももう飛行機がずっと飛んでいたので、そういう目にはありましたね。
怖くてその患者さんの面倒を見れないっていうような気持ちになったことありますか。
正直その時はですね、まあ、患者さん抱えていたんです。で、手術をしている最中で、その患者さんももう死にそうで、で、その患者さんだけではなくって、まあ、入院している患者さん、それから手術を待っている、もう本当に 命の危機にある患者さんっていうのが列をなして待ってるような状態だったんです。ただ私だけではなくて、まあ、他のドクターだったりとか他のナースだったりとかチーム組んでやっていて、そのチームのメンバーを見た時にも黙々とやっぱり集中して患者さんの治療をしていたんですね。で私はそこでハッと我に返って、で、まあ、もちろん空爆の音、飛行機の音聞こえてる中、私も治療に集中しました。まあ、すぐ、切り替わることができたんですよ、その時は。
強いですね。
いえいえ、
攻撃してくる方は、例えばその赤十字のマークがあれば攻撃しないというような、その国際的な医療機関は攻撃しないという、
はい、
暗黙の了解があるじゃないですか、はい、そういうのを無視してるんですか、それともコーラテラルダメージといいますかね、他のところを狙ったとばっちりってことなんですかね。
そうですね、その時だと思うんですけれども、まあ、赤十字のマークがあれば、攻撃してはならないっていう、国際法というのがあった。だけれども今はそれも全く守られていないというのが今の戦争で、むしろ医療機関であれば真っ先に攻撃の対象になってしまうというのが今の現状らしいんですね。
あ、
まあ、ライフラインを断つ、で病院だけではなくて、マーケットだったり学校だったり、礼拝堂みたいなモスクだったりとか、その中の一環で医療施設もあるというような状態で、医療施設、自分たちの陣地にあれば真っ先に確保しておきたい場所、敵の陣地のところにあれば真っ先に攻撃の対象になるというような現状らしいんです。でそれはシリアでもイエメンでも南スーダンでももうどこでも体験してきましたね。
国境なき医師団としてはですね、その私たちのこれは病院だよっていうそのマークとかそういうのは出してるんですかね、屋根の上とか。
それは出していることがとても安全、自分たちの身を守る安全な、措置であることもあるんですけれども、シリアのようにですね、NGO というかもう国、シリアという政府が NGO を入国させることを許可していない国があるんですね。そうなると私たちはそれでもどうにかして入るしかないんです。どうにか入って政府に見つからないように、でそういうような場所だともう全く私たちの、病院だというふうに分からないようにして、もう病院だということを分からないようにして、まずはで当然旗だったりとか T シャツも着ないでひっそりと秘密の病院ですね、そんな形で隠れてやっています。でそれは未だにシリアなんかはそうですね。ただイエメンだったりとか、他の場所ですと自分たちは国境なき医師なんだ、 NGO なんだ、人道援助をしに来ているんだということをアピールすることで身を守れるという場所もあるんですね。
ケースバイケースということ
ですね。そうですね。
治療する患者さんはそれこそテロリストでも何でもわからないわけですよね、怪我してるっていうことで。
そうですね、
その場合はどうするんですか。例えばイスラム国の戦闘員が入ってきたっていうこともあるかもしれません、
私たちの理念がですね、国境なき医師団の、そもそも、はい、中立の立場でいて、で公平にで平等に医療を提供するという理念を抱えているんです。ですので国籍だったりとか政治的な考え方だったりとか宗教だったりとかそういうことを一切そういうことの壁を越えて同じ人間として医療を必要とする人間であれば治療するという理念を抱えているので、テロリストだったりとか兵士だったりとかも来ます。で治療しています、私たちは。実際問題はですね、そういう紛争地で被害に遭っている人々っていうのはもう9割以上が一般市民だったりするんですけれども、それでも私たちはそこは平等にして治療を提供していますね。
南スーダンですけども、こちらに入られたのは2014年ですか。
そうですね。
そうですね。どんな状況だったですか。政府軍、反政府軍、また戦争を始めてますけれども、どういうのその中にですか。
南スーダンという国も本当に大変な紛争の絶えない国で、で私、2014年に入った時はですね、そもそもの私たちのチームの目的というのが、一旦終わった戦闘地帯に、患者さんがまだいる、でそれからと難民のキャンプがもう続発してしまったということで、難民の人たちの支援をするために入ったんですよ。 ところがですね、まあ、2014年2月に入ったんですけれども、私が入った何日か後にまた戦闘が戻ってきてしまったんです。でも大変な戦闘に巻き込まれてしまって、で私たちが構えていた家だったりとか、まあ、もちろんの一般市民の人たちの家とかもうすべて町中で、病院もそうですね、破壊されて一瞬でっていうような状態になってしまったんですね。で、まあ、一般市民の人たちもそうですけれど もう私たちも命からがら逃げてきて、で何にもない土地にですね、まあ、テントを張って、でずっと過ごしていたんですね。
何もない土地ってのは本当に
何もない、もう本当に土の上に、拠点を構えるしかなくて、で私たちはまあ自分たちの生活というか、もう命も確保しなくちゃいけなかったんですけれども、もう大変な怪我人ですね、続出して、で救出活動もしなくてはいけなくて、で気温もですね50度以上あったんですね。
はあ
で、まあまあ、何もかも失ってしまったとはいえ、まあ、緊急の水だったりとか食事だったりとか、あと救急グッズだったりとか、そういうものをかき集めてですね、やれることをもうずっとやっていました。
その時どういうことがやれたんでしょうね。
本当に病院という場所がない、でなので、だけれども救出しなくてはいけない患者さんがもうあちこちにいて、もう死体もあちこちにもあったんですけれども、でも生きている人をどうにか助けたいということで、まあ、テント病院を建てたんですよ。本当に簡単な病院だったんですけれども、で包帯だったりとかガーゼだったりとかもどんどんそこをついてくるんですけれども、それからあと点滴ですね、点滴も少し残ってたんですね。それがですね、やっぱり日中50度以上になってしまって、もう使えないような状態になってしまって、もう本当にジレンマというか、助けたいのにも助けるもう資源がないというかってことで、まあ、とても大変でしたね。
まずその助けるにしても、その助ける方が倒れちゃったらですね、助けようがないので。
そうですね、
そのまず自分たちの生存をどうやって確保するかということが常に問題になると思うんですけどね。
まさにそうですね。でですね、一番本当に苦労したのが水だったんですね。で、まあまあ、50度ということはものすごい汗をかくわけですね、もう朝起きた時から。で、まあ、そんな状態でも水も確保していたんですけれども、緊急用でその1人も3リットルぐらい飲むような状態で、どんどん確保していたきれいな水がなくなってしまって、でもこれは大変だ、でも飲まなくては自分たちの命が危険だということで、まあ、ナイル川があったんですね。ナイル川の水を汲んできて、そのナイル川というのも本当にもう死体が浮いてたりとか、本当に大変な戦闘だったので、ものすごい死体も増えていて、で死体も浮いてるような、まあ、茶色い水をですね汲んできて、飲用に使ったりとか、まあ、体を洗うような水に使ったりとかですね、していました。
そういうとこからどうやって出られたんですか。
そうです、出ようと思えば出れるっていうわけにもいかなくて、まずですね、唯一の、避難経路といいますか、空港がですね閉鎖というか、兵士で、占拠されてしまったんですね。もうとても自分たち のチャーター機もあったんですけれども、とても発着できるような状態ではなくて、まあ、ブロックされてしまった状態ですね。なかなか出れなかったんですよ。なので、まあ、そのナイル川の水を飲みながら、でも救出活動も行いながらっていうのは何週間か続きました。である日ですね、まあ、何週間か経って戦闘の党が止んだんですね。まあ、空爆というか、空爆はなかったですね、南スーダン、砲撃、地上戦だったので、で銃撃の音も消えて、でもしかしたら終わったかもしれない、もしかしたら空港も明け渡してくれたかもしれないっていう時が、まあ、何週間後かに訪れて、で、まあ、脱出もできたんですけれども、まあ、空港が空いたということは物資の支援も受けられるということで、残ってですね、私たちで物資をどんどん運んでもらって、さらなる活動を広げました。そこから、
まあ、やっぱり大変なディターミネーションですね。
そうですね、 NGO がかなり入っていて、南スーダンその時も、 で、まあ、自分たちの安全を確保するためにも即撤退していった NGO っていうのはたくさんありました。私たちはそこで、まあ、残って活動を広げていきましたね。
白川さんのチームというのは日本人だけのチームなんですか？
あ、いやいや、私たちは国際的な人道支援援助団体なので、日本人ももちろんいますけれども、本部はヨーロッパにあるんですね。で、人材っていうのはもう世界各地からもういろんなナショナリティの、チームで構成されています。
コミュニケーション大変じゃないですか、いろんなナショナリティだと
あ、まあ、英語かフランス語でコミュニケーションを取ることになっていて、うん、で、私が行くところはいつもイングリッシュミッションということで、英語でコミュニケーションができる派遣先というのを選んでもらっています。
まあ、通常の状況ですとですね、少し言葉がもどかしいなぐらいで済むところがあると思うんですけれども、そういうギリギリの局面ではですね、なんかパッと言われたことを聞き取れなかったらですね、それこそ患者さんの命に関わる場合もあるわけですよね。
そうですね。なので私はもうそこをクリアしようと思って、まあ、英語の勉強っていうのはこの国なき医者に入る前にクリアしておこうと思ってですね、それでメルボルンで留学をしたんですよ。英語っていうのはやっぱり世界で活躍するには、で、おっしゃる通り、まあ、緊急的な場面でも対応しなくては、プロフェッショナルとして、対応しなくてはいけませんから、人の、ね、命が関わっているので、英語だけはもうしっかりと身につけてから応募しようと思って準備をしていたのがメルボルンなんですよ。
で、そのメルボルンに今回書いてらっしゃったわけですけども、今回は講演が目的で書いてらっしゃるんですか？
あ、そういうことではなくてですね、まあ、私7年間留学だったりとかで、その後も看護師として就職させてもらって7年間住んでいたんですよ。で、まあ、国境なき医師団に、まあ、参加するということで6年前に去ったんですけれども、まあ、永住権の保持のためにですね、まあ、時々帰らなくてはいけなくて、うん、まあ、今回その目的で入りました。
はい、
うん、
ところでその講演ですけども、
ええ、
ちょっと時間とか場所とか教えていただけますか？
わかりました。はい、講演がですね、来週7月の21日クリンパというシティにあるカフェで行うんですけれども、6時半会場で、それから7時に、始まって、まあ、9時から2時間の時間を取って行います。
今お話しいただいたようなお話をしていただくわけですね。
あ、そうですね。もうちょっと紛争地、戦争とは何か、私が見てきた世界の紛争ですね。で、そこでどういった医療活動をするのか、戦争とは何なのか、平和とは何なのかということをですね、いろんなエピソードを使ってお話ししていきたいなと思います。
わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。